今日は今年最後の礼拝です。教会によっては、歳末礼拝とも呼ばれることのある主の日の礼拝であります。この歳末礼拝には、アドベントが表していたもう一つの待ち望む心、世の終わりにおける主イエスキリストの再臨を待ち望む、その信仰にしばしば光が当てられる、そういう日です。私たちはなお、クリスマスの祝いのうちにありますが、この年末の主の日にアドベントが語っていたもう一方の待ち望む信仰、主の再臨を待ち望む信仰に思いを馳せ、マラナタ、主よ急いで来てくださいと祈りを深めることもふさわしいことであると思います。今年最後の礼拝には誠に思いがけず、その再臨を私たちが思い巡らすためにぴったりの聖書箇所が与えられたと思います。主イエスキリストご自身が先週のクリスマス礼拝で聞きましたフィリピ書の言葉のように、やがて誰の目にも見える形で再び来られ、そしてそのご自身の支配を開始してくださるという、その再臨についてお語りくださった箇所の一つであります。主イエスは今日の箇所でおっしゃっています。稲妻がひらめいて大空の端から端へと輝くように、人の子もその日に現れる。私たち教会は、一人でも多くの人がイエス・キリストを主と信じ、この方を拝むようになることを願って宣教伝道しております。しかし、その伝道の歩みは必ずしも順風満帆というわけにはいきません。私たちの教会にはこの1年で4人の新入会員が与えられましたけれども、キリスト教会全体を見るならば、むしろ伝道は遅々として進まないと多くの教会が悩んでおります。けれども、時に言われることですけれども、このままでは教会が消滅してしまうと、こういう絶望を抱くことは私は間違っていると思っています。なぜならば、稲妻のように世界全体にひらめく人の子の日が来るならば、主イエスの再臨の日が来るならば、その日には天上のもの、地上のもの、地下のものがすべて、主イエスの御名にひざまずき、すべての人が、イエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を称えることになると聖書が約束しているからです。それまでの私たちの伝道の働きというのは、その先触れなのです。主の到来を告げる伝令に過ぎないのです。しかも今ここで前祝いを始めることによって、王の到来を告げることが許された伝令であります。この伝令の働きは、王の到来の始まりの一部ではありますが、伝令そのものが王の支配をもたらすわけではありません。伝令は王の関係者、場合によっては大使ですらありますけれども、しかし伝令はその支配をあまねく実行する王自身ではありません。だから、伝令の失敗や足踏みは決定的なものではないのです。王の全幅の信頼を寄せられた伝令の働きの停滞は、それはたとえ王の入場行進を遅らせてしまうようなことさえあるのかもしれませんが、しかしそれによって王の即位と入場を取り消しにしてしまうことはありません。だから、私たち教会は私たちの伝道の失敗や停滞により、神の支配を頓挫させたり、神を褒めたたえるものを消滅させてしまうと考えるほど、傲慢になることは許されません。それゆえ我々は、与えられた使命に誠実に取り組みますが、深刻になりすぎることもないのであります。それが、世の終わりに、人の子の日の到来を信じるときに、私たちの心に与えられる信仰の心だと思います。再臨の信仰、主の日の信仰、なかなか語られることがないかもしれません。けれども、今日も使徒信条の中に告白してしましたように、 この分厚い聖書をぎゅーっと押し縮めて、口で告白すればほとんど30秒足らずで語ることのできるほどに縮めるときに、その中にも主イエスキリストは再び来られて、生きているものと死んでいるものと裁かれるのですと告白しますように書くことのできない信仰。そのことを私たちは今日特に思い巡らしていきますけれども、それは何よりも私たちの伝道というものが深刻になりすぎることはないんだ。主イエスが来られ、その支配を必ず実現してくださり、そして全ての者たちがこの方を主と崇めひざまずくんだと、この希望を与えてくれる、そういう信仰なのであります。この人のこの王の即位の知らせは、今日のルカによる福音書の直前で、ファリサイ派の人々がシュエスに、それはいつ来ますかと尋ねました。神の国、神の支配の到来のことだと言い換えても良いでしょう。そもそもシュエスの伝道の第一声はそういうものでした。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。シュエスの到来とともに、神の国は近づいた、神の国は来たんだ。しかし、興味深いことに、それはいつ来ますかと、ファリサイ派が尋ねたとき、シュエスは、シュエスご自身が神の国は来たとおっしゃっていた、その神の国、その神の支配の始まりは、目に見える形で来るものではないともおっしゃいました。それは今目に見えるものではないんだ。実に神の国、神の支配は、あなた方の間にあるものだ。その上で今度はファリサイ派の人々の方から、弟子たちに向き直り、お語りになったのが今日のシュエスのお言葉でした。22節。それからイエスは弟子たちに言われた。あなた方が人の子の日を一日だけでも見たいと望む時が来る。しかし、見ることはできないだろう。この弟子たちに向けて語られた言葉は、直前のファリサイ派の人々に対して語られた言葉と重なるものだと思います。その意味では、シュエスは全ての人々に向かって同じことをお語りになったのだと思います。全ての人が膝をかがめてシュエスを拝むようになる人の子が王として君臨される日は、もうすでにあなた方の間に始まっているのだけれども、誰にとってもそれは見える形で来るものではない。ちょっと複雑なので、ここまでのところを整理したいと思います。旧約から新約に至るまで、この聖書は、主の日、週末の日がやがて来るのだということを教えています。そしてその週末の日とは、人の子の日とも呼ばれており、それは私たちが天地万物の主と信じるイエス様が、誰の目にも明らかな形で世界の王様として君臨してくださる日であります。で、その結果、すべてのものが王であるシュエスの姿をはっきりと目の当たりにしまして、この方に対してこの方こそ自分たちの王だ、主だと、ひれ伏して拝むようになる日です。それが、主なる神様のご計画のゴール、そういう幻を聖書は描いていると思います。けれども、まあ、基本的にはそういう流れになるのですけれども、イエス様はここで一つの正し書きを加えられているようです。やがて、誰の目にも明らかになる人の子の支配であるけれども、第一に、その始まりは目に見えることはないだろう。しかも第二に、その始まりはすでにあなた方の間にある始まっている。そういうふうな正し書きをつけておる。ここでシュエスがおっしゃるその始まりが見える形で来ないというのはどういうことなのでしょうか。やがて見えるようになるんだけれども、その始まりは見えないというのはどういうことなんでしょうか。それは簡単に言えば、その始まりは私たち人間の五感によっては感じられない。あるいは我々に仮に第六感、直感のようなもの、霊感のようなものがあったとしても、そうだとしても、その神の国の始まりを感知する力は全くないと ということであると思います。それが近づいている、いいえ、もう始まっている。主イエスはおっしゃいますけれども、同時にそれは決して見るものではないんだ。信じるもの、信頼して受け入れることなのだと主イエスはおっしゃっているのだと思います。新約ヘブライ人への手紙11章1節の言葉も思い起こされるところです。信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。かつて洗礼者ヨハネは、その弟子たちを使わして主イエスに、来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんかと尋ねました。人の子の到来を告げる、そういう予言を賜ったヨハネでさえ、こう聞かなければならなかったということは、彼自身も見分ける力を持っていなかったということです。その見分ける力を持たない、だから尋ねたヨハネに対して主イエスはこうおっしゃいました。この私を信じなさい。信頼してほしい。神がお使わしになる約束の人の子、あなたが告げたその人の子、それは私だ。主イエスに聞かなければならなかったのです。この主イエスの言葉を、主イエスご自身の言葉を信頼するかどうか。神の国の到来の始まりを我々人間が知る道はただそこにだけあるのだというのが聖書のメッセージです。それは見て確かめて知る事柄ではなく、見えない事実を主イエスのゆえに信頼するほかない。主イエスがそうおっしゃるのだから、あ、そうなんですねと受け入れるだけのことであります。再臨の日、終末の日を思い巡らすときに、どうしても大切にしなければならないのは、この見ることではなくて信じるということ。感じるということではなくて、信頼すること。主イエスに信頼することであります。このことはとても大切だと思います。私たちが終末や再臨の信仰を思い巡らすときに、ふと感じることがあるような、不安な思い、不穏な思い、それはいかに的外れであるか、明らかであることに気づかされるからです。再臨の信仰を思い巡らそう、終末の信仰を思い巡らそうと、そういうふうに私たちが志すときに、すぐに我々は聖書の中に散見される終末の印、時に不穏で不安な未来の予言の言葉やシンボルに心を奪われていくことがあるかもしれません。黙示録を読んで終末のことを学ぼうじゃないか。そこに出てくる様々な災いのこと、災害のこと。けれども、そういうシンボルに心を奪われていくことの中に、我々が再臨を終末を深く知るということはないのであります。なぜならば、再臨の日を思い巡らし、待ち望むとき、私たちが何よりも集中し、信頼しなければならないのは、終末自身ではなくて、その日に来てくださる、主イエス・キリストご自身だからです。熱烈に終末や再臨を信じているように見える教会っていうのは、世の中にあります。我々はそういう教会じゃないかもしれませんけれども、世の中には、熱烈に終末や再臨のことを信じている教会というのはあります。けれども、そういう教会が興味関心を向けるのが、もしも聖書の中に書かれている様々な未来の予言のような言葉や、あるいは恐ろしいシンボル自体に夢中になってしまうというのようなことがあるとするならば、これは全く脇道にそれたことであると私は思います。今日、私たちに与えられた聖書箇所からもそのことを聞き取ることができると思います。ここにも、黙示録やダニエル書の語り口に似ました、主イエスのお言葉がありました。雷、ノアの時代の洪水、ソドモを滅ぼした火と硫黄への言及、その日には振り返ってはならないという切迫した警告の言葉、一人は取られ、一人は残されるという、謎めいた言葉。 それから死体に集まるハゲタカっていう不安で不穏なシンボル。人の子の日の到来、再臨を語るこのシュエスのお言葉の中にも、そういう象徴がぎっしりと詰め込まれています。人は、そしてこのシュエスのお言葉の中から、これらの主の言葉によって様々な想像を歴史的にもかき立てられてまいりました。そして歴史的にその想像に振り回されるものも多くありました。現代においてもそうです。けれども私はたとえそれがシュエスのお言葉によってかき立てられた想像であったとしても、そっちに引っ張られていくならばそれは脇道にそれたことになり、シュエスの心を置いてけぼりにするようなシュエスの言葉との向き合い方になってしまうと、そういうふうに思います。なぜならば今日私たちが聞いていますシュエスのお言葉自身が、それらの不穏で不安な、黙示録的なシンボルに満ちた言葉を用いて語られながら、けれどもこうおっしゃるんですよ。見よ、あそこだ、見よ、ここだと人々は言うだろうが、出て行ってはならない。またその人々の後を追いかけてもいけない。禁じておられます。シュエスはこの言葉をファリサイ派の方から弟子たちの方に向き直ってこのことをお語りになったというのはとても示唆的なことであると私は思います。弟子たちこそ、見よあそこだ、見よここだと騒ぐこの手の言葉に巻き込まれやすいのであります。私が今日の聖書箇所を読んでいて面白いと思うのは、人のこの日の到来をめぐる人々の間に起こる騒ぎについて、主が心配しておられるのは、人々がそれはいつかと騒ぐのではなくて、それはどこかと騒ぐことであります。それは一体いつ来るのかという問いを超えまして、まあ、つまり、来るか来ないかわからないではないかっていう疑いの段階は、なんだか通り越しているようなのです。いつ来るのか、来るのか来ないのか、そうじゃない。むしろ、弟子たちに警告が与えられるのは、どこにそれが起こっているのかと問う。まあ、いわば、ノリノリで、人の子の日、週末の到来に関心を前のめりに注いでいる者たちに語られている言葉だというふうに見えます。そして主はここで、信じる人々が、もうすでに人の子が来ていると強い確信を抱いたとしても、だからといって、それがどこに始まっているかを人に先んじて見極めようとすることをお許しにならないのです。というよりも、決して見つけることができないほどに、私たち人間はこの人の子に、この日の始まりに対して見極める力がないし、そして それを見極めようとすること自体が脇道だとおっしゃっているのであります。シュエスがここで言及されていますノアの洪水物語も、またソドムの火の裁きの物語も、その物語を取り上げたシュエスの強調点というのは、決定的な裁きの訪れる当日まで、その人々は誰もが食べたり飲んだり、目取ったり嫁いだり、買ったり売ったり、植えたり建てたりしていたということです。まあ、つまり、日常を送り続けていたということです。その日は、別の聖書の言葉で言えば、盗人のように来るのであります。その日は、キリストを主と信じていない者に対して盗人として来るだけでなく、キリストを主と信じる者にとっても盗人のように来る。目に見える印はなく、ただその日が訪れる、確実に訪れるということだけを、シュエスの御言葉のゆえに、我々は受け止めることが求められているということでありましょう。しかし、人のこの日の到来、主の日に対して、無能力と無知のゆえに、私たちはその日が来ても一切知ることができないと宣言されまして、それで終わりではありません。24節。誰一人、 他の人に先立って人の子の日の到来を見つけることができませんが、その日は、その日自らが、稲妻がひらめいて、大空の端から端へと輝くように、その日は現れるのだと、主はおっしゃいます。稲妻がひらめくとき、それを見逃すものはないのです。稲妻そのものを見ることができずとも、それが世界を照らすので、稲光が走ったということには気づくのです。空の端から端まで大空いっぱいに走った稲光は、その光の大きさにふさわしく、後から必ず耳をつんざくような大きな音を立てることになるので、その存在は必ずすべてのものに知られることになるのです。ヨハネの黙示録もまた、ダニエル書を引用しながら語ります。見よ、その方が雲に乗って来られる。すべての人の目が彼を仰ぎ見る。すべての人の目が来られる、再び来られた方を仰ぎ見るとき、その日には天上のものも、地上のものも、地下のものもすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を称えるようになります。それが、まあ、聖書の幻であります。だから、心配する必要はありません。見よ、あそこだ、見よ、ここだという声に振り回される必要は全くありません。先駆けて知ろうとする必要はありません。知らないままに取り残されるなんてことは起こり得ないからです。その日は、その日自身がすべてをあらわにいたします。ですから、シュエスは、弟子たちに向かってこの週末の日を語りながら、それに備えよとはおっしゃっていないと思います。むしろ、惑わされるな。振り回されるな。世の終わり、週末、主の日。不安にさせ、不穏にさせる。その知らせに振り回されるな。惑わされるな。落ち着いていろ。その人の子の日を到来させるお方、その日に目に見える仕方で来られるお方は、他の誰でもありません。今、彼らと私たちと共におられる主イエスご自身だからです。だから、振り回される必要はない。慌てる必要はない。その方はおっしゃいます。たとえその裁きに直面したとしても、その日には屋上にいる者は、家の中に家財道具があってもそれを取り出そうとして下に降りてはいけない。同じように畑にいる者も帰ってはならない。停止を命じられております。考えてみればこれは不思議な命令だと思います。なぜって、その日には、創世記のソドムの日の引用をしながらシュエスは天から火と硫黄が降り注ぐ日っていうふうに語り、お語りになっているんですよ。天から火と硫黄が降ってくる。屋上にいたら危ないと思いませんでしょうか。畑に居続けたらやっぱり危なくないでしょうか。屋上にいたら家の中に入った方がいいと思います。畑にいたら急いで建物の中に避難した方がいいと思います。でもそうおっしゃらない。屋上にいる者は開花に行くな。外にいる者は振り返るな。そこに居続けろ。停止を命じられています。そしてこのご命令の不思議さは、実に33節に極まるものであります。自分の命を生かそうと努める者はそれを失い、それを失う者はかえって保つのである。終末に直面して、急いで自分の命を救おうとすると、かえってそれを失うんだ。つまり、ここで、やがて来たる主の再臨、終末についてお教えになる主イエスは、このお言葉を語ることによって、我々にその日を生き延びるための知恵を教えようとしているのではないのです。むしろその反対だと思います。どうすれば助かるか、どうすれば失わずに済むか、どうすれば取り戻せるか、 そうした問いそのものを主はここで退けておられるのであります。むしろ、振り返るならば、ロトの妻のように塩漬けになるのだとおっしゃるのです。このロトの妻の姿、塩漬けにされた塩の柱になったロトの妻の姿、これは何でしょうか？まあ、たくさんここからも思い巡らすことができますけれども、そのことを私は、長くお話しすることはできますけど、長くお話ししないで、ぎゅーっと、先日詰めて結論だけ、私がここをどう読むかの結論だけを申します。この塩の柱となったロトの妻の姿というのは、神の戒めに背いたゆえに罰せられたそういう姿であるというよりも、自分が積み上げたものを惜しくなり振り返り、そこに未練を残し、そのために立ち止まってしまったものの姿のように思います。終末において自分で自分を救おうとするその人間的努力を積み上げようとした結果、かえって停止してしまった人間の姿がそこにあるように思うのです。振り返ってはならない。振り返る意味はない。人間の技は何の役にも立たない。それが終末なんだと。そのような終わりの日に直面するときに、振り返るならば、人間は塩の柱のように、もうそこに棒立ちになるほかない。しかし、それでよいのです。なぜでしょうか？洪水が起ころうが、火と硫黄が降り注ごうが、その日やって来られる方は、私たちの主であり、この世界の主である、イエス・キリストであられるからです。だから、振り返るなというのは、これは本当は命令である以上に、振り返らなくてよいと、許しであり、許可であると思います。ここでそうお命じになるお方、振り返らないでよいと、許可してくださった方が、25節でお語りになったように、その世界統治を実現するために、まず苦しみを受け、ご自分が保護しようとする人々からの排斥をその一心に吹き受けてくださったお方であります。主の日の前に何事もできず、塩漬けにされ、身動きできず、停止するほかない。私たちを追いかけて来られるお方、どこまでもどこまでも追いかけて来られるお方、それが主イエスであります。この方は、振り返り塩漬けになったロトの妻のような、失われ身動きが取れなくなった羊、転がり出たコイン、自分を見失ってしまった放蕩息子を探しに出て来られる神、追いかけて来られる神です。この神の追跡というのは全く簡単なことではありません。そこには大きな痛みが伴いました。しかもその痛みは、センチメンタルな感傷的な痛みではありません。シュエスのお言葉の今日の箇所の最も不穏なシンボル、死体にはハゲタカが集まるものだ。この言葉が示しますように、私たちが終末を生き延びるためには、神の子が十字架で死ななければならないという大きな大きな痛みを伴ったのであります。彼が、神ご自身が、神の御子ご自身が、ハゲタカが集まる死体となって火にかけられなければならなかったのです。この御子の痛みを我々は忘れることができません。しかし、この世で不穏で不安な、直視することができないような御子の死が、十字架の死があるからこそ、もう一方のそのことを思い出すと私たちの心が不安に苛まれ、不穏になる。その終わりの日の備えは、実はもうすでに完全に御子が終えてくださっているのだと、この信頼のうちに見ることができるようになるのです。今年のクリスマス祝会で年に一度クリスマスの礼拝を目指して来てくださる方が、祝会の席でこうおっしゃいました。 自分は信仰というのは神様を探すこと、神様を求めることだと思っていましたけれども、どうもそうではないようだ。むしろ信仰とは追いかけられること、探されること、見つけられること、救いをプレゼントされること。初めてクリスマスの意味が分かったような気がします。まあ、大体こういう趣旨のことをおっしゃいました。その通りです。本当によく私たちキリスト教会の信仰を受け止めてくださったと感謝しております。そしてそのクリスマスのメッセージ。主イエスの最初の到来をめぐる信仰は、二度目の到来、再臨の信仰においても全く同じであります。週末に備えるとは、ただ一つ、主イエスキリストを期待して待つことです。クリスマスを待つワクワクした心のように、再臨をワクワクした心で待つということです。主イエスを待つことです。私たちのために命を注いでくださった方とのかけがえのない絆が今私たちには与えられているゆえに、最初の到来から二度目の到来の時の間を私たちはワクワクしながら主に委ねて生きるのである。アブラハムを憐れみ、ロトを救われた神様は、その一人子、主イエスのゆえに、私たちすべてのものを必ず救ってくださると信じることができるからです。目には見てはいないけれども、私たちはこの生ける主イエスと出会ったゆえに、そしてその出会いが日に日に私たちのうちに育んでくださる、そのお方への信頼のゆえに、そのお方を喜び祝いながら、そのお方を明かししながら、やがて誰の目にも明らかになる、この方の支配に、その喜びの前祝いの中へと、人々を招きながら待つ、それが我々教会であります。今日は今年最後の主の日の礼拝です。この一年、私たちは多くのものを手に入れ、また多くのものを失ったかもしれません。けれども年の終わりにあたり、私たちは改めて告白することができます。私たちの命は、私たちが守り抜いたものの中にあるのではありません。主イエスキリストの御手の中にあります。だから、手に入れるものがあっても、手放すものがあったとしても、どちらにしても恐れなくてよいのです。惑わされなくてよいのです。振り回されなくてよいのです。我々の命を救うのは自分自身ではなくイエス様です。どんな天変地異も、どんな終末的出来事によっても、私たちは失われないのです。髪の毛一筋ほども失われません。私たちのために、その一人子さえ惜しまずに、お送りになった父なる神は私たちをお見捨てになることがないのです。だから、マラナタ、主よ来てください。急いで来てください。急いでその支配をすべての人たちに見えるものとしてください。この祈りを恐れではなくて、信頼を持って、喜びを持って、この年の終わりにも、また来たる新しい年にも共に捧げ続ける我々栗平教会でありたいと願っております。祈ります。